た何日か9月5日で旧暦の7月15日になっております。はあ、ここ FM のより生放送でお送りしたいたします。火曜オリジンジャンプル、本日のお相手は劇団ダブルOCのうだんちゃんと申します。よろしくお願いいたします。はあ、もう皆さん大丈夫でしたか？あのね、ちょっとお待ちください。あのね、だやってるね、大丈夫だね、だちょっとですね、もうちょっとアワティーハーティーして FM の方にちょっと今日駆け込んできてですね、もうやっぱり今日はウークイの日だなと思いましたね。道が混んでいる。まあね、あのこの時間帯はね、毎日、まあ、毎週混んでいると思うんですけども、もう混んでいた高速もあっち行かんていいですよ。してですね、那覇の大道入ったらなんか知らんけどもう車が止まっているね、進まないんですよ。だからね、ちょっとねこれを予想して今日ちょっと早めに小坂出てまいりました。もうよかったね、ちょっと100均に行くね時間もありました、よかったでございます。さあ今日9月5日旧暦の7月15日、ウークイの日、旧盆のウークイの日となっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？もうごめん、もうね、あ、もう朝からよ、天ぷら炊いたり、もう天ぷらの準備ね、まだ揚げてません。天ぷらの下ごしらえしたりね、いろいろありましたけれども、あー、やっぱりね、やっぱりね、このね、先週も話しましたけれども、お盆入る前なんか忙しいんですよ、気持ちがサーサーしてね。でもまあお盆に旧盆に入ってしまえばそこまでサーサーしない、もうね、やらないといけない、やらなくっちゃいけない、やるんですっていうね気持ちが強く出ましてですね、覚悟ができるというか、まあ先週の火曜日よりはサーサーしておりませんね。え、先週の火曜日は昨日旧暦の7月7日でお墓の掃除してきたよってみんなにお話ししましたが、もう今日はね、落ち着いております。あとね、今日一番ね今ドキドキしてるのが帰りこまんかなっていうのね。皆さん何時頃ウークイします？やっぱりね、あれなんだよな、やっぱりウークイの時間帯、始まる時間帯合わせて、料理準備しますので、まあ、あの煮物とかはまあ置いといてね、天ぷらですよ問題はね。え、天ぷらをあちここをお供えした方がいいのか、ひじろっこあったりしてお供えしたらいいのかというね問題がありますから、やっぱりお家帰ってから冷たいおむつで溶いた小麦粉で揚げるっていうね、したらカリッとねするんですけど、やっぱりカリッとね、揚げてもですよ、時間が経つとね、やっぱりこう沖縄のね、なんつうの、まあちょっと衣がねたくさんついた天ぷらはふにゃーっとなるんですよね。だからね、ちょっとねどうしようかな、帰ってきてすぐブールライン、もう今ね LINE でちょっともう揚げといてって言おうかな、とりあえずラジオ終わったらもうとりあえず天ぷら揚げといてお願いって言おうか、それともうどんが帰ってきてから揚げるか、まあここですよね問題は、もういつ天ぷら揚げようかって、これがふとふとしてですね、またあの道こまんかなっていうね、道こまんかなっていうね、あれがちょっと心配ですよ、うどんはね。ということで、今日ね旧暦の、7月15日ウークイの日となっておりますけれども、さあちょっとね皆さんにね、あのこの放送始まる前にちょっと言いたかったんですけども、まあ先週ねラジオ終わる前、実はうどんねあたふたいたしまして、やっぱりサーサーしてたのかな、なんかねパソコンのこの操作の時ね、なんか違うの押したんだはず、なんかよ、なんか終わり方がもうなんか尻切れともで、もうバイバイってね、もう本当になんかもう慌てて終わってしまったっていうのがすごくなんか心残りでね、申し訳なかったなと思って、本当ごめんなさいということで、今週はねちょっとねゆったりした気持ちで、もうお家帰って天ぷらあげればもう大丈夫っていう気持ちでね、あのやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで本日のトークテーマ発表いたしましょう。デージ難儀なことねえ、まあ、デージ難儀。あ、でもね、このお盆の、旧盆のね、料理用意したりとかするの、デージ難儀って思わないんですよ、自分。だから始まってしまえば、なんかもう、吹っ切れるというか、 そう。なんかそういう感じでね、全然しでじなんぎやすさっては思わないんですよね。まあご飯炊いたりね、いろいろお客様に出したりとかするのは。なんか、自分のデージ難儀だなって思うことを考えたら、やっぱり渋滞ですね。なんかね、心身ともになんか、なんていうか、心身ともにやられるというか渋滞って思いません？なんかね、車の渋滞ってなんかもう、二車線あったら、はい、どうしよう。左の車線がなんか早く進んでる。車線変更して左に行こうかな。でも今左に行ったら右が進むかもしれない。どうしようかなっていうこの駆け引きも、デージ難儀なんですよ。あ、やっぱり私は右にいたからずっと右にいようと思って左がどんどんどんどん進むと、あ、やっぱり行けばよかったっていう精神的にダメージが来るっていうね。なんかこのなんか渋滞がとても難儀だなって。なんか長らくも、もちろん長らくね、座席に座ってるっていう難儀さもあるんですけど、もう精神的にももう超難儀。っていうね。はい。なんかね、こういう、なんつうのかな。なんつうかな。なんかこういうのがあるんですよね。はい。デージ難儀。デージ難儀を、皆さんのデージ難儀を教えてください。よろしくお願いいたします。さあ、もうね、今日9本ということでですね、もういろいろね、皆さんのお話しすることは、もうみちみちスーパーでね、お友達に会いました。どこどこのスーパーで会いました。あんた今日何作る？あえ物何するの？だ、見てみよう。買い物カゴ見るんですよ。はい。あんた今日エビ買ってる。ちょっとこれ大きいね。どこで買った？どこのコーナーにあったの？ あっちにあったと。もうエビの大きい勝負ね。もう友達同級生と会ったらね、もうスーパーでね。だからもうなんていうのかな。キューボンって言って、またもう一つ自分のね、もう本当に大きなね、なんていうの、目玉というか、ね、9本の、うん、楽しみというか、それはね、お中元だと思うんですよ。もちろん、こっちはね、どこのお家回ってもみんな美味しい、ね、天ぷらからヌーサイ、キーサイ、なんていうの、三枚肉からいろいろありますけれども、でもね、それも楽しみの一つであるんですけども、お中元、なんかね、とても楽しみというか、うん、一つのね、あれじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあね、今はいろんなのありますよ。お米。一番、うどんたちの、そうね、仏壇事情はですね、お中元事情は、お米が多いですかね。お中元、お歳暮。うん、合わせても米が多いですね。で、次にシーチキン。まあ、缶詰類ね、シーチキンだけに限らず、まあ、ツナね、ツナ缶、多いですね。そして、なんか最近とても多いなと思うのが、野菜ジュースとか、黒酢ジュースとかね。なんかちょっと健康に良さそうだなという飲み物とかも、なんか多い気がします。あとビールとか。うん、なんかこういうのがね、なんか、最近は多いな、お中元事情多いなと思いますけれど、皆さんのね、お家はどんなですかね。まあ、先週も話しましたけど、うどんのおばさんが毎年毎年、なんか知らんけど、毎年、お中元もお歳暮も、オートミール送ってくるんですよ。ね。オートミール。もう、どんなしてね、あれしていいかわからない。調理していいかわからんから、毎年ネーネーが持って帰るというね。実家のね、うどんの実家のお中元事情なんですけども。まあね。今はね、どんな、やっぱりもっと違うのがあるか。今ほら、いろんなもうお中元ありますでしょう。おしゃれた感じのね。なんか、内地とやっぱり沖縄でもお歳暮とかお中元違うじゃないですか。なんか沖縄って言ったらなんかちょっと缶詰とか、米とか、ビールが多いのかな。だけど、自分千葉にいる時に黒猫大和でアルバイトしたことがあるんですよ。繁忙期だけ。奥さんたちと一緒にね、声かけられて、こんなバイトが20日間ぐらいあるけどやらないねっていうことでやったことがあるんですけど、その時のお中元やったんだ。お歳暮じゃなくて、お中元が、なんかよ、お中元だったはず、お歳暮だったかな。なんかやったんですけど、鮭一本丸ごととか、あと、なんとか鍋セットの詰め合わせみたいな、クール宅急便で来るんですよ。こんなのとか、あとよ、一番びっくりしたのが、自然薯。これ前も話したと思うんですけど、自然薯っていうとろろ芋をもうそのまままっすぐうーんって長い段ボールに入って、細長い段ボールに入って、 ちょっとおかずがちょっとちょろちょろって こぼれてる感じもあるんですけど、これをお中元かなお歳暮だったかな送って私がこう配達した覚えがあるんですよ。すごいな、こんなのもらってどんなして食べるのかな、どんなして冷蔵庫に保管するのかな。もちろん芋だったら切ってね、まあ、ちょっと短くして冷蔵庫のサイズに合わせて保管するとかあると思うんですけど、鮭よ8歳、もらってからすぐお家でさばいて、まあ、ちっちゃく切ってストックするっていうのは分かるんですけど、でもとっても大きかったんですよ。もうすごく大きくって、でそれでなんかあの沖縄のお歳暮ってやっぱりこうちょっと違うのかなと思ったんですよ。沖縄とこう内地のお歳暮とかお中元事情が違うなと思ったんですよね。まあ、もちろんあのいろいろねビールとかねあの送る方もいらっしゃると思うんですけれどもね、内地の方で聞いてる方でいかがでしょうか、お中元事情ね。そしてね、今はまあいろんなものがありますけれども、昔のねお中元をね思い出してみました。まあいろいろねあの運慶の時とかお話ししながら、あの昔どんなお中元がそういえばあったねってね話したんですけども、まず多かったのが瓶に入った海苔はありませんでした。瓶に入った海苔、あのこうつながってるの、海苔があのパックに5枚ぐらい入って、ちっちゃいこのぐらいの5枚ぐらい入った海苔がこう連なってこう畳まれて縦にね、すごいこのぐらいあったんじゃないかな、なんか梅酒とか梅干しとかつけるぐらいの瓶かな、もうちょっとちっちゃいかな、にこう海苔がこうきれいに縦にこう入っててぐるぐる巻きにね、こうそう瓶にデージ大きい瓶に入った海苔が多かったような気がするんです、自分たち実家はね。で次に石鹸、顔石鹸とかの固形石鹸があるでしょ、今みんなあんまり使わないんじゃない固形石鹸ってね。えこの固形石鹸、花王石鹸とか、あとなんかこう資生堂だったかな、なんか紫の石鹸、こう黄色いパッケージになって開けたら紫のデージいい匂いする固形石鹸が入ってたんですけど、毎年お中元お歳暮これもらってましたね、覚えてますね。そしてですね、昔、あ今もあるかな、カルピスの瓶3本入りとかめちゃくちゃ多かった、これもこれ嬉しかったですね、カルピスね。そして次、まあ、自分たち中部小座なのでね、中松商事って農連にあるんですよ。であっちでね、缶詰の詰め合わせみたいの、ポークとかストゥーとかあのハムとかあの牛缶とかコンビーフの缶のなんかこう詰め合わせを自分たちで買って、この中松商事の人に行ってこう箱に詰めてもらうっていうね。でこの箱に詰めてもらう時も、このもう言っても分かるかな、なんかあの缶詰の横側にさ、ピンクのぐじゅぐじゅぐじゅがあるわけ。多分あの、よれ帽子かな。緑とかピンクとかの、なんかちょっと派手めの、ちょっとなんか、台湾とか中国みたいな、あの、こう、鮮やかな色イメージなんですけどね。そういうなんか詰め物みたいのが、こう、この缶詰と缶詰の間にあって。そう。こういうね、缶詰の詰め合わせみたいの、ちょっと高級だったのかな。それをちょっと昔ね、いただいて。まあ、今はねもう普通になりましたよね、シーチキンとかコンビーフとかの組み合わせとか、もうこれは組み合わせして売られてるものですよね。そう昔ねこんなのがあったんだよね、だからよ今みたいにジェリーとかクッキーとかこんなのなかったはずよ。どんなですかね、ありました？いやーね、あまりなかったんじゃないかなと思いましてね、なんか今とね昔やっぱりねお中元もやっぱ違ってきたな。もちろんカッコアッチもね変わってきたと思うんですけど、重箱以外はね、重箱はまあ前と昔と変わらないかなと思うんですけども、まあね昔もらって一番嬉しかったお中元はやっぱり1位はねカルピス、瓶のねあの3本入りの、はーすべよりあれ、で次に瓶に入った海苔、あれが一番もう嬉しかったですね。もうおやつ代わりに食べて怒られた記憶がありますけれども、はい。で今もらって嬉しいお中元はやっぱり1位はお米。まあ米の消費量はねもう我々も育ち盛りがいるもんでね多いんですよ。米ね一番もらって嬉しい。で次にシーチキン、もうねこれいくらあっても足りないね。だからシーチキンねいただくとありがたいです。そしてやっぱり第3位はカルピス、今もカルピス変わらず嬉しいでございますよ。皆さんどんなですかね。いやもう自分たちはこんなのがあったよ、こんなあれがあったよってのありますかね。 やっぱりね、今と昔っていうのはやっぱり変わってきてるんじゃないかなと思うんですよ。お中元事情もいろいろね、世の中豊かになりましたから。どんなですどんなですって言ってもあれですけどもね。はい、まあね、黙ってください。こんなしてよ、話しているうちによ、いろいろパソコンやってるんですけど、ちょっと難しいですよ。はい、出来上がりました。ということでですね、本日のトークテーマはまたで、ね、全然ね、ウークイとかお盆とかと全然違うトークテーマなんですけど、デージなぎなことありましたらどうぞ、メールなどね、どんどんお寄せください。ツイキャスでもいろいろ。そっか、ウッチーさんありがとうございます。内地のお中元はとっくに終わってますよ。そうだよね、内地はもう終わってるよね。そっか、でも終わっててもさ、やっぱりいただいたものとか、ウッチーさんどんなですかね。やっぱりちょっと沖縄と違う感じです。鮭一本とか生冷凍の一本とか、やっぱりこうやってるんですかね。はあ、やっぱりね、すごいなと思います。やっぱ違うよね、沖縄とちょっとなんか違うなって自分思いましたけれども、いかがでしょうか。はい、じゃあね、ここでちょっと CM 行きましょうね。はい、メールお待ちしておりますよ。アドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。うん、
叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
FM 中78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
はい、では火曜リジンチャンプルをお送りしております。本日の相手は劇団 OC のうどんちゃんです。よろしくお願いいたします。さあ、実は皆さん、本日ウークイの忙しい中ですね、ゲストの方が来ております。ではね、自己紹介を一人ずつお願いいたします。では奥の方からお願いいたします。
はい、こんにちは。沖縄県内でオリジナルミュージカルなどの活動をしている劇団5の4という団体から来ました、出席番号1番団長の高安剛志です。よろしくお願いします。
おー、メンソーです。
よろしくお願いします。
はい、では次お願いいたします。
はい、同じく劇団5の4から、出席番号13番知念亮です。よろしくお願いします。
おー、めそれー。あ、すごい、1番とか、13番とか、なんか番号がついてるんですか、皆さん。
そうです、そうです、はい、
この劇団5の4の、
はい、団員一人一人に出席番号が。
本当だ、今ですね、ゲストの知念亮くんが、はい、劇団5の4の T シャツを着ておられるんですが、背中に13資料とか
が、はい、オリジナル T シャツ、
はい、
あ、みんな一人一人番号が違うんですか。
そうですね。
すごい。
おにゃんこクラブの会員番号みたいな。
懐かしい。わかります、おにゃんこクラブ。
僕わかんないですけど。なんでそこで言ったのかわかんないですけど。
リアルタイムに見てないですよね。そうですね。お話聞いてね。はい、そうですよね。あ、すごいですね。ということでですね、はい、今日はですね、劇団5の4から、高安剛志くんと知念亮くんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、先ほどもお二人からお話ありましたが、まあ、ミュージカルを、はい、オリジナルミュージカルをしている団体ということで。
そうですね。
はい。でですね、この5の4からお二人が来たということは、
近々、うん、公演の方が ありましてですね。
いや、おー、いいですね。じゃあもうこのお忙しいお盆の中、
いえいえもう
出演させていただいて、こう稽古したりと。
そうですね。
みんなせわしくやっていらっしゃるんですか。
せわしなくやらせていただいております。
そうですか。まあ、5の4かさんの本番が間近ということで、はい、今日はねここ FM 那覇火曜オリジンチャンポに来ていただきまして本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ほとんど一人だもんでね、もうお客さんとねちょっとテンションごめんなさい、いつもね、
あれより上がるんですか
テンション高上がるんですよ、
すげえ
まあ、近々ね、はい、あの本番があるということで、さなこの本番のちょっとお話しさせていただきたいと思います。
いいですか、
はい、じゃあ、ゴシクの方からじゃ何かこうちょっと、
そうですね、うん、ですね、今度の9月の23日なんですけれど、劇団5の4第4回本公演オリジナルミュージカル、うん、リスタートというミュージカルをやらせていただきます。
はい、こちらにねちょっとうどんもちょっとあのフライヤーの方ちょっといただいてですね、すごい綺麗なねあのポスター、チラシなんですよ。皆さん見えますかね。ちょっと見えにくいかな、ごめんなさいね。そしてですね、あのこの9月23日に公演なさるこのミュージカルリスタート、
はい、
なんと出演者結構ね後ろの方に写真入りで載ってますけれども、はい、総勢何名の出演者が、
キャスト演者だけで今回22名。
22名、
はい、
大所帯でございますね。
なかなか大所帯で。
じゃあのこの劇団5の4自体のこの劇団員は何名ぐらいいらっしゃるんですか。
5の4のメンバー、さっきあの知念くんが13番とか僕が1番とか、これ番号を持ってるのが基本的に劇団員になるんですけど、はいはい、それは今一応23番まで番号があって、で途中まあ入脱退がありまして、はい、現在21名が劇団員として。
あ、じゃあ21名が劇団員、
はい、ただもう県内で活動しているのはだいたい16、7名ですね。
あ、なるほど、
はい、
でこの今回じゃあ22名出るということ、キャストですね、
はい、
であと客員の方もね結構たくさん今回いらっしゃいますよね。
そうですね、かなり何名かな、6、8名ぐらい、
8名ぐらい、はい、すごい賑やかでいいな。またねこの出演者の中でちょっとどうも知ってる方もいるからおどんなことするんだろうなと思いながらこうさっき見させていただいたんですけれども、はい、さあ、あの5の4の9月23日 の, あの公演、
はい、
リスタート、
はい、
まあ、どちらとか場所はどちらの方で。
じゃあそれは知念君の方から。
知念君からじゃ詳細というかね。
あ、はい、はい、劇団5の4第4回本公演ミュージカルリスタートはですね、
はい、
9月23日土曜日に、
うん、
浦添市の手だこホール、小ホールにて行います。
なるほど、
はい、
小ホール。じゃあこう時間帯とかはどうなりますか、ね、
はい、開演時間が、うん、13時の回と17時の回がありまして、
はい、
どちらも会場30分前になっております。
お、ということは2公演、
2回公演で、
はい、1日に2回、
23日の、
はい、
そうなんです、
2公演で次の日はないよと、はい、
そうですね、
ちょっとラジオ聞いてる皆さん9月23日土曜日、
はい、
どうぞねチェックしていただいて、もしお時間ねございましたらどうぞあの手だこホール、小ホールの方で、
はい、
ありますので、どうぞね足を運びたいと思い、ね、足運んでいただきたいんですけれども、
ま
だね
ま
この内容というかどういう風な感じになります、うん、このミュージカルと言いましても
ですね、一応まあオリジナルの日本語のミュージカルでやらせてもらってるんですけど、
はい、
内容がですね、あの社会人になった、うん、今日来てる知念くんが主人公を務めるんですけど、歩夢くんという主人公が、社会人、かつて学生の頃すごい大成功してイケイケだったんですけど、社会人になって全くうだつの上がらない社会人生活を送り、
はい、
ちょっと心を病んで、
うん、
仕事をちょっと一時休んでる間に、はい、周りの、ま、その間に引っ越ししたりとか、
うん、
あの昔の幼馴染が呼びかけてくれたり、ね、まあ、歩夢くんが復活するリスタートするっていうストーリーです、簡単に言うと。
あ、なるほど、うん、いろいろ揉まれるのね、この歩夢くんがりょうくん、
はい、あ、はい、そうです、
になるの、
演じさせていただきます。
うわ、何主役すごいさ、りょうくん、
いやいやいや、ありがたいです。
いや、はい、やっぱりこう見どころということはやっぱりこの歩夢くんがこう、
そうですね、
立ち上がっていくというか。
でも結構このストーリーで本当に登場人物が客演の方も含めてたくさんいまして、うん、はい、この歩夢くんがの、まあ、復活するきっかけになる幼馴染だったり、
はい、
で歩夢くんが心を病んでから幼馴染の運びで、かわいそうっていう共同シェアアパートに 住むことになるんですけど、名前とは裏腹にそこの住人たちがこう自分の夢に向かってキラキラキラキラしている人たち で、その人たちにこう当てられて、歩夢くんも、うん、あ、そういえば、ま、作家になりたいっていう夢があって、
あ、なるほど、
で学生の頃新人賞を取ってたんですけど、はいはい、その2作目が書けずにもう仕方なくうだつの上がらない社会人生活を送っていて、そういえば俺作家になりたかったんだって思ったら、いいタイミングで昔の編集長から、うん、あの作品の続編書いてくれよっていう、話が来て、さあ歩夢くん復活できるかっていう、
どうかっていうね、はい、あ、なるほど、面白そうですね。
おお、ありがとうございます。
いいじゃないですか。これもあのミュージカル歌を、
そうですね、はい、22曲オリジナルで作りました。
マジっすか、
やっちゃいました。
はあ、22すごいですね。でこれまたあの、まあ、舞台の演劇の練習プラス
もう歌、
そしてダンス、
はい、そうですね、
はい、うわ、そうミュージカル、これがすごいなと思ってこう動きだけではなく演技だけではなく歌とダンスがあるっていうのが、
そうですね、
これもそういうのはできないねって思うところではありますけれどもね。そうですか、どんなですか、客演の方がね今回のたくさんいらっしゃるということで、はい、あの練習の様子とかどんなです、
うーん、
キャストもいっぱいいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、今日5月4月ぐらいから練習始まってるんですけど、最初やっぱり、ま、うちの劇団員人見知りを結構ラインナップしてるんでだいぶもう仲良くなるまでに時間がかかったんですけど、もう今回学生の方から、結構劇団5の4自体が、僕団長で28歳なんですけど、それ前後がいっぱいいるんですけど、今回客演の方も入れて、下が18歳。
18歳、
上が37、8とか。
じゃあ幅広い。
かなり幅広い。
そうですね。
あのまあ、ちなみに37日誰とは聞きませんが動けます、大丈夫です、
動かすしかないですね
もう毎日ね、もう稽古入る前にちょっともう走ってこいと、
もう一旦ちょっとも
うちょっと走ってこいお前と
シュッとしてから来ようかいやそんなことないです、そんなことないです、いやもう見たままのキャラクターでいけるような、
なるほど、ね、
本当にいい歩夢くんの上司の役が大人の男性にちょっとお願いしてるんですけど、
あ、そうなんだ、いやなんかねちょっとあの、あ、いいですね、なんかいろいろあのね、このフライヤーを見かけた方どうぞね後ろの面もねちょっと見ていただきたいんですよ、うん、あのすごいね、あの、うん、いろんなねキャストの方の写真とかも貼られてるんですよ、演出、あ、脚本がこのリスタートの脚本が高安小、はい、志くんで、
僕です、
はい、演出が大見茶龍一くん、はい、がなさるんですね、で彼もおいくつですか、
うちの劇団員で、うん、僕の1個上ですね、
で29歳、
29です、はい、
ヤングマンチームでございますね
そうなっちゃいますかね、
いやいいですよ皆さん、このねあのこう若い人のエネルギーっていうね、とても大変素晴らしいものがあると思いますのでぜひね、あのもう疲れてるおじちゃんおばちゃん、どうせ見に行った方がね多分元気いただけるんじゃないかなと思いますのでね、どうぞの見に行った方がいいかなと思います、
ありがとうございます、
まあね、あのここでちょっとあの2人来ていただいたんですけども、
はい、
9本大丈夫です、まあ、若干ね、
まあまあまあまあまあまあまあまあまあま
あ
まあまあご結婚とかまだなさってない、
あ、僕結婚します、
あ、してる、
はい、
怒られんか、
いや大丈夫です実家行ってあの飯食うだけなんで、
まだお若いからね、
次男なんで
上等よ、一番上等りょうくんは、
僕も同じ感じですね、
天ぷら食べた、もう何食べた、
あの中身汁は食べました
中身汁食べた、はい、ジューシーもちゃんといただきました、
3杯食べましたよ
りょうくんはいっぱい、
はい
大丈夫かりょうくん、
大丈夫です
大丈夫かね、
うちの主役です、
そうなんだよね主役なんですよ、りょうくん、なんか写真もなんかちょっと寝てる感じがし
ていや寝てないですこれ、
大丈夫ですかこれ、りょうくん可愛いんでね、
はい、
顔がもう本当になんか言われん可愛いって、りょうくんいくつね、
僕同級生ですよ、
僕
ゴースト
1年とためです、
だからよ、28歳、
はい、
19歳にしか見えない
それ知念が結構下に見られて、うん、僕が上に見られるんで、
そう
ギャップがすごいんですよ、
なるほどね、同い年だけど
本当に
やっぱりゴーシ君ね大人っぽく見えます
ありがとうございます、
でもやっぱりでも年相応かなと思って28区、
ああそうですね、28
か、
比較対象がだって
もうりょうくんがもう皆さんね見て分かると思うんですけど、めちゃくちゃベビーフェイスじゃないですか、
そうなんですよ、
アイドルというか、
なんやねんお前
28
です、
ミエンサ
やばいっすよね
マジか
マジっす、
まあね、まあまあまあでもいいんですかアイドル的存在で。
そうですね。もう
ねこの4でもどんなですキャラクターとしては。
もううちのあの顔面偏差値をこうガッと上げてくれてるので、はい。顔面偏差値もガッとこう平均以上に上げてくれる存在なので助かってます本当
に。なるほど。はい。りょうくんがじゃあこのりょうくんがこの可愛いりょうくんもね歌って踊るんですよね。
いやでも本当に僕今回知念が主役で良かったと本当に思ってます。
なんだそれは。本当に公共の場で、
本当に本当に、ね、あ本番終わってから言うけど感謝してるよ。
いやいいですもう9本でねこっちも食べたことだし、ね、張
り切ってまた明日から、
はい、本番に向かってもうラストをね、
はい、ラストスパート頑張ります、
はい、ラストスパートですよ頑張ってくださいということで今回のこのね5の4のリスタートすべてオリジナルソングということで
そうですね、はい、
実はここ、はい、FM那覇火曜オリジンチャンプルで一曲ラジオを聴いてる皆さんにこのオリジナルソングミュージカルで歌う一曲歌ってちょうだいってお願いしましたらなんとゴーシ君がギターを用意してくださいまして
たまたま持ってました
さっきね後ろでねチューニングよろしくよみたいな感じで言ってですねお願いしてですねちょっと一曲ですね、
はいはい、
でゴーシ君がギターを弾いていただいて、はい、リョウ君がお歌を歌うということで、
はい、
聴いてるリスナーさんのためにじゃあ、はい、あのリスタートの中で使われているオリジナルソングを1曲お願いしたいと思います、
はいはい、
よろしいでしょうか
ちょっとじゃあ一瞬説明だけちょっとしてもらえますか
じゃあこちらでお渡し
します、劇団5の4オリジナルミュージカルリスタートのため息という曲を今回演奏させてもらうんですけどちょっと暗い目の曲に聞こえるんですがこの主人公の歩くんがですね、社会人生活でちょっと自分の生き方だったり何のために僕はお金を稼いでるんだろう何のために生活してるんだろうっていうのを悩みながらこのかわいそうという共同シェアアパートに来た時周りのみんなは夢のためだとかもしくはもう彼女と結婚するんだとかまあいろいろ愛のため人のため夢のためっていうのをベクトルがあって羨ましいなって僕はただため息をついてるけど彼らは何かのために息をしてるんだなって嘆くような曲です
深いですね
暗いです
いやでもちょっとね一曲お聞きしたいと思う皆さんね心してきてください、はい、ではよろしくお願いいたします
はい
何のために生きるのか何のため息をするのか誰かに教えてほしいけど誰も僕の答えは持っちゃいないだからお金を稼ぐためだけの仕事を繰り返す毎日に少しずつ慣れてそれ以上は何も感じなくなっていくばかりさ何のために生きるのか生きるため何をするのか空っぽになった毎日を何で埋めればいいかわからなくなるから夢のために生きるとか愛のために生きるとか答えを持った人がすごく羨ましく見えてしまうだけど人の夢と書いて儚いと読むあの漢字に込められた意味が僕をまだ縛り続けたままなんだ人のためと書いて偽りと読むあの漢字に込められた意味を僕はまだ何にも分かっちゃいないんだ何のために生きるのか何のため息をするのか勝ち負けの話じゃないのに人の幸せを見て焦ってしまう生まれ死ぬまでのほんの一瞬繰り返す呼吸は何のために迷いも恐れもプライドも全部飲み込んで今日も僕はため息を吐く
ありがとうございます
からも
うありがとうございます。
素敵。これがじゃあこのあのミュージカルの劇中で歌われる歌の一つなんですね。
はいは
い、いや素晴らしかった。 った、もう生演奏歌も最高でございました。
本番はもっとポップだったりロックだったりラップだったり、ゴスペルだったり、いろんな曲があるんで、
いろんなジャンルの曲を用意してるんですよ。
そうですね、そういうのもじゃあもう組み込まれてるんですね、
は
い、
そうです。これは一部です、ただの。
本当にめちゃくちゃ明るい曲もあれば
大丈夫です。
今みたいな暗い曲もある
い、暗いって言ってもなんか涼君の声がなんか透き通ってたから、そんなに暗く感じんかった。
あ、よかった。
本当ですか、ありがとうございます。
やばい、ちょっとあの母ちゃん泣くかもしれない。ちょっとそれぐらいなんかちょっとピュアな感じで入ってきました。ありがとうございます。ね、緊張なされたでしょ、ゴーシ君もね。
僕意外と普通でした。
この野郎。
宇野さんが上手なのでほぐれてすごいリラックスしてできました。
ではですね、ちょっとお時間になりましたけど、はい、最後にですね、はい、あのお二人から公演の告知とまた意気込みを一人ずつちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、劇団5年4回本公演リスタート、うん、ミュージカルリスタート、2017年9月23日土曜日、浦添市寺子ホール小ホールにて開演1時5時の、2回公演、はい、で各回会場は30分前で、うん、前売り券が、2000円、当日は500円増しとなっております。でチケットの方がですね、団員もしくはあの劇団5年のホームページがありますので、そちらの方からも予約できます。で、はい、アドレスが、劇団5の4 @gmail.com GKDN5n4@gmail.com まで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
じゃ最後の意気込みを。
そうですね。これすごくもう主人公が結構僕まんまというか、僕の人生とあの経験を叩き込んで作っているので、
まあ
同年代の人から社会人以上の人が見てもらえたらすごく共感できるフレーズだったり、うん、セリフだったりがあると思うので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。はい。りょうくん。
はい。ですね、夢を追いかけている人も。諦めてまた新しいことを始めている人、多分どんな人にもすごいが見ても何かこのキャラクター、いろんなキャラクターが出てきて何かしらこの共感する部分があると思うの で、うん、
はい、
でぜひ、あと曲もすごいやっぱりミュージカルなので、うん、エンターテインメント、歌と踊りがあるので、すごいそういう意味でも本当にただ純粋にただこの楽し
み、楽しく、
はいはい、見ていただけると思うので、ぜひ、はい、見に来て、いろんな人に見に来ていただきたいです。
はい、はい、ではありがとうございました。では劇団5の4から、高安剛志くんと知念亮くんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では CM です。
ビッグアンドの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグアンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグアンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安くビッグアン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日のお相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いします。さあ、先ほどはね、ゲストの方が来ていただいて、まあね、公演の告知、そしておしゃべりさせていただきました。やっぱいいですね、若者のこういうなんていうの、こう意気込み、もうキラキラしてる感じね。歌も素晴らしかった。ぜひね、9月23日土曜日、どこだったっけ、浦添にある寺子ホールのね、小ホールの方で、こうリスタート第4回公演がありますので、開演が13時と17時のなんと2回公演となっておりますのでね、ぜひ皆さんお時間がございましたら、ぜひぜひ足を運んでください。よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のトークテーマ、デージ難儀なんでございますけれども、はい、デージ難儀、いろいろね、メールありがとうございます、来ております。そしてその前にですね、 さっきお中元の話しましたよね。沖縄は、あれが多いよと。米とかが多いよ、シーチキンとか多いよって話しましたら、ウッチーさんから、沖縄みたいにお米はお中元ではもらえませんね。あとシーチキンもということで来ておりますよ。まあ、ウッチーさんはハムやそうめんはもらえましたということでね、来ておりますけど、やっぱりこう、お中元事情もね、やっぱ内地の方とやっぱ違うんでしょうか。やっぱ違うんじゃないかなって、まあ、うどんはね、思うんですけれども。はい。ではね、ちょっとここで、ちょっとメールをね、ちょっと読んでみたいと思います。あ、ちょっと待ってよ。はい、準備できました。いきましょう。はい、さあ、いつそむです。この放送が始まった時は、うっくりしてますね。あ、そうですか。ありがとうございます、トムさん。昔は深夜2時にしていたけど、うっくり？あ、そうよね。うっくりって言っても、この日じゃなくて、12時過ぎてからやる地域とかもね、あると聞きますから。はい。最近では、那覇でもエイサーをやったり、やらなかったりですね。那覇はもともとエイサーはしないから。あ、そうなんですか？なってエイサーしないの？しなかったの？え？まあね、エイサーが流行っているからってやるならやる、やらないならやらん、はっきりしないと。ね。母ちゃん方は20時ぐらい、ん？母ちゃん方は20時ぐらいからだね。このお盆でデージ太ったはず。ニリッサーって来ております。つともさんありがとうございます。え？那覇ってエイサーないの？また違うのかな？エイサーがあってもなんかこう、チューブと違う感じなのかな？ねえ、まあ、うどんはちょっとご育出身なので、ご育エイサーとか、周りにもね、沖縄市いっぱいたくさんの青年会がありまして、そのね、エイサー団体が各村っていうかね、地域をね、区域をもう回っておるんですけれども。ああ、そっか。ああ、これちょっとうどん知らなかったです。ごめんなさい。もう全部、沖縄本島あると思ってたけど、やっぱりない地域もあるのかな？ね、あるかもしれないね。でね、そう、ウークイやる時間ってみんな各お家で違うんですよね。まあ今日は9月の5日でこれ平日になってるでしょう。だから次の日、子供たちが明日学校だからちょっともう早くもう送ろうね、ウークイしようねとかもこういうのもあるんじゃないですか？ねえ、そう、皆さん今日学校休みでした？ああ、もうびっくり。今日高校生、中学校、休みでしょ。知らなくてさ、うどん。息子もまた言わないわけさ、休みって。朝よ、弁当作ろうかね、と思ったら今日休みろって言うさね。ああ、すみません。でもよかったです。もうね、今日15日もでしょ？日の勘からし、みんなチャートもしないといけない。日の勘からしも掃除しないといけない。で、また今日こっちも作らんといけない。あっちも一なさの絵、子供の弁当あってごらん。もう大変でした。もう先生たちありがとうございますということで、子供たち今日保育園とかも休みだったのかな。ねえ、ちょっとお母さんたちね、ちょっと大変だったかもしれないんですけれどもね。はい、もう皆さんご苦労様です。まあうどんたちはですね、やっぱ実家と旦那方のウークイの時間が違いますね。やっぱり旦那の方のウークイはだいたい9時ぐらいにウークイするんですよ。でも自分たちはもう10時とか11時ぐらいにウークイしますね。もう次の日子供が学校とか関係ない、もうちゃんと10時か11時ぐらいってこう決まってこうご先祖様をお送りする時間ですね。そしてね、与那方面とかへしきや方面は次の日に送るのかな、夜中に送るんだったかな。こう12時を過ぎてからウークイするよっていうのもね、ちょっと自分ちらっとこう聞いたことがあるんですけど、前の職場のねお友達から聞いたことがあります。やっぱりね、やっぱ地域で各家でね、やっぱ違いますからね、やり方とかもね。はい、ありがとうございます、トムさん。いいウークイになりますように。はい、では続いていきましょう。劇団オゼのさんちゃんさん、劇団オゼの大城熊さん、劇団ダブローシーのうどんちゃんの皆さん、どこかで聞いているかもしれないイケッチの皆さん、 FM 那覇出入り禁止になった柳田京香さん、お疲れ様です。旧ぐしかわしのポッドキャスター、旧ぐしかわしの俺、略して旧ぐしかわしの俺です。ありがとうございます。さて、実はかなり意外かもしれませんが、旧ぐしかわしは一足お先に短めです。にりー、さて、しぼっぽい話はこのぐらいにして、今週は約1ヶ月ぶりにメールしましたが、皆さんお元気でしたか？本当に そう、俺さん久しぶり。なんかお忙しかったのかな、前もね、那覇にこう遊びに来てくれてありがとうございました。はい。もしくはお元気でしたか、すいません途中で。俺は、下半身以外は元気です。さて、7月最後の放送は、ちょっとした不祥事で出入り禁止になっていた今日から卒業でしたね。ラジオの放送中にもかかわらず、俺のメールを読んでくれてありがとうございました。それと、放送終了後にサインしてくれてありがとうございました。部屋の壁に貼って、毎日うとうとしております。ところで、京子さんがいなくなった後、本当にうどんちゃん一人での放送なんですね。やらうの父ちゃんの話とか、喋ることいっぱいあると思いますが、喋ることがなくなったら放送事故になると思い、久しぶりに目移りしました。はい、国宝からのお願いです。んじゃあごめん、間違えた。ということで、こっちだね。国宝からのお願いです。ところで、今日は、ウークイですね。火曜オリジンチャンプルーの仏壇に帰っていた、プーキー、平安、イケッチ、サンちゃんを見送る日ですね。ごちそうウサギティ、さっさと返してくださいね。さて、前置きはこのぐらいにして、ついで感半端ないチュルアンさんと京楽さんが暇していないか心配ですが、今週もチラミ水族館に行きたい人に行く気をなくすようなコメントや、意地悪なフグをタッパーに入れるような話、めんどくさいやりとりと新しい宗教と名前も覚えていない猫の話に期待しています。頑張れうどんちゃん。でもうどんちゃんは銀杏をうんこと間違えるので大丈夫です。さて、またしばらくの間メール休業しますのでご了承ください。そしてご了承ください。それではウークイでクソ忙しいのでメール短めですがこの辺で、あ、うどんちゃん、京香さん、さんちゃん、平安さんとイケッチ、ひまたきょうらくさん、お誕生日おめでとうございます。キューグシカシのお礼でした。かっこ焼きおにぎりということで、お礼さんからいただきました。ありがとうございます。なんか知らないけど、ひまだきょうらくさん、レギュラーです。俺さんの中で。さあ、俺さん、そう、ウークイでね、忙しいと書かれておりますが、グシカーはどんなですかね。忙しいんじゃない、ま、グシカーって言ったらよ、もう渋滞するってイメージしかないですね。うどんのお母さんがこう、グシカーだったので、実家がね。それでなんていうの、もう、おばあのおうちの帰りに、エイサー渋滞にはまるっていうね。毎年毎年だからね、こうなんていうのかな、こうグシカーとかエイサー盛んじゃないですか。まあね、だからもう本当に忙しいのかなって感じなんですけれども、はい、ということでもう一つね、ちょっとメールいきましょう。俺さんありがとうございました。続きまして、はい、うどんちゃん、ウークイなのにお疲れ様です。カルピス懐かしいですよね。今は禁止の土人のデザインの上等な包装紙にワクワクしていました。はい、あ、他国の話ですいません。先週の、あ、これですね、すいません、加藤ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。あ、他国の話ですいません。先週のくもじのヒープーさんと小刻みの放送を聞きました。ゲスト出演お疲れ様です。うどんちゃん、謎に難儀されてましたね。して0時難儀なこと、私は内地のお盆の時期に帰らなかったので、これから週末に、帰省します。なるほど、ある意味障害なんだと思うけど、私と弟たちは昔から片付けができないので、また家の中がダニやネズミの糞だらけなんだろうなと思うと、本当規制が難儀。本人たちは汚すのが苦にならないんだろうし、不潔が好きなんだろうし、本人たちの空間なんだから見て見ないふりをするのが本人たちに一番幸せなんだろうなと思うようにしてるんですけれども、ついついイラッとしてしまうんです。ついつい片付けてしまうんです。毎回怒って東京に戻るので、帰省のことを考えるの難儀。うどんちゃん、イラッとしないおまじないってあったりしますか？あ、うちの実家の仏壇へのお供えは、カルピスだったり、桃の箱だったり、買ってきたお菓子だったり、缶ビールだったり、肉や魚はありません。では、では、放送ちばってね、ということで、加藤ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。そっか、でもやっぱりね、この仏壇にこういらっしゃるファー夫人が好きな、ご先祖様が好きなものをね、お供えするのが一番いいよと聞きますけれども、やっぱり桃のね、缶詰とか好きだったんでしょうかね。沖縄とやっぱり違いますよね、なんか内地、私ちょっと内地のちょっとお盆がちょっとわからないんですけど、ほら内地ってさ、あれがあるさ、なんかナスとかキュウリになんか棒刺してからなんか動物みたいにするでしょ、馬とかね。あれもやっぱりご先祖様が来て帰るっていう、何かあれなんですよね。沖縄のウークイはやっぱりこう
なんていうの、お土産を持たしてこうサトウキビが杖になって転ばないように帰っていただくとかで、あの重たいいっぱいお土産持たすから、このなんていうの、あのサトウキビでこうなんていうの、こう背負ってあの荷物を持っていくようにということです。この両サイドにあのサトウキビがお供えしてあるでしょう、そういう意味らしいですよ。でそれでね、あのうどんの友達はのお家はパイナップルに乗ってご先祖が帰るっていうお家もあったんですよ。なんか嘘みたいですけどね。してあれもあったんですよ、ミニカー、毎年ミニカーを、2台お供えして、なんでか知らんけど2台お供えして、ウークイはこのミニカーに乗ってご先祖が帰るっていう、カデラーの友達だったんですけど、高校のミニカーに乗ってファーフジが帰るように毎年ミニカーお供えしているよっていう話もね、うどんも聞きました。はい、なんか珍しいですよね、各お家。はい、いろいろな送り方がありますけれども、皆さんね、どんなウークイ過ごすんでしょうか。もううどんはね、この放送終わったらね、もうブール内もすぐ帰ります。はい、でね、一番心配なのが渋滞です。もうデージ難儀なんですよ、渋滞。もうなかなか座ってるだけじゃなくて心身ともにもう本当難儀。もうやっぱちょっとさっきのね、加藤ちゃんさんのメールと同じように、なんかやっぱイライラするんでしょうね、時間とか、うん、イライラするし、精神的にもちょっとなんかイライラするんで、ちょっとのもう今ちょっと渋滞してないようにってもう祈りながら帰ろうかなと思いますけど、今から天ぷらあげるのかどうしようかちょっと判断もしながらね、こう大食いの道行こうと小座まで帰りたいと思います。皆さんもね、慌てはてして、仕事の方もいると思うので慌てはてして帰らんで、まあ、ゆっくり安全運転で帰ってくださいね。はい、ということでですね、本日たくさんねメール、ツイキャスいただきましてありがとうございます。さあ今日はね、また2人ゲストもいらっしゃって本当にね、ありがとうございました。あれちょっと待ってよ、だそうそうそうそうそうそうそうそういいかな、まだですね、そううどんね最後テンパるんですよね、これいかんね、よっしゃということでですね、さあもうね、うどんの戦いをね、さあ、お家帰ってからでございますけど、その前に渋滞をね、どう切り抜けるか今ねちょっといろいろ考えながらちょっと放送しておりましたが、はい、ではね、今週もねたくさんメール、ツイキャス入れるメッセージありがとうございました。1時間お付き合いくださいましてありがとうございました。またね、来週の火曜日、この夕方5時にお会いしたいと思いますが、来週のねトークテーマはちょっとねもう設けておりません。はい、お盆の話皆さん お聞かせください。いろいろね、大変だったよ、これあれだったよっていうふうにね、皆さんのいろいろお盆ライフ、まあ、内地の方はこんな、内地はこんなお盆だよって、あれが気になる野菜の動物、あれ何の意味があるのかな、まあ、調べたら分かると思うんですけど、今パッて思い出して、ナスとかキュウリとかにね足つけて割り箸でお供えするでしょ、多分これも同じ沖縄のウークイとか運慶とかの意味があると思うんですけど、まあ、どうもね、各地域県とかで違うと思います。また教えてください、お願いいたします。ではね、また来週の火曜日お会いいたしましょう。いいウークイの日をお過ごしください。ではまた来週、バイバーイ。